はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月28日の日曜日ですね。皆さんは持ち部屋派、部屋なし派、どっちでしたか？主に子供の頃の話ですね。実家で部屋ありました？僕はね、あったんですけど、もうウォークスルーです。リビングの隣の和室だったんですけど、まあ、襖一つですよ。で、そのリビングを遮る襖の方と、もう一つ和室を隔てる襖があったんですけど、もうそっちは4枚襖やったんで、もう全開放、ね、できますし、そっちにはばあちゃんが部屋として使ってたんで、まあ、リビングあって、僕の部屋あって、ばあちゃんで、このばあちゃんがだいたい僕の部屋経由でリビング行ったり来たりするんで、ばあちゃんウォークスルーマイルームでしたね。プライベートもクソもあったもんじゃないっていう、そんな畳の部屋にカーペット引いて、いわゆる国用の勉強机出してね、ドラゴンボールのやつとか憧れたもんですけどね。ビニールっていうんですか、テーブルの上に敷くやつのポスターみたいなやつね、あそこだけの違いなんですけどね。ね、当時やったら僕もセーラームーンとか、女子やったら、ね、ドラゴンボールとか憧れてましたけど、何のキャラでもない、何でもない、変哲もないやつを使ってましたね。今でもああいうタイプの勉強机ってあるんですかね。すげえ一番残りません、あれ。実家で存在感放ちません？物置だらけになるしね、本当に。っていうので、こう勉強したりしてましたし、小学校の時は宿題はこたつがあったんでね、マイルームにこたつあるってあんまりなくないですか、あったんですよ。だからお鍋する時とかは、でも違うな、お鍋する時はリビングでやってたか、ただ友達とかがもう高校大学とか遊びに来たりとかしてたら、僕の部屋のこたつでやったりとかもしてたかっていうような、まあ、ただ常にばあちゃんウォークスルーですけどね、言いたいだけやん。まあだってそうだったんだもん。それはもうだってね、部屋を行ったり来たり、鍵もないですから、もうプライベートもないっていう状況で、我が子にはどうしようかなっていう問題絶対出ません？まあ、新築で家建てられる方だったら、最初からそれをこうコーディネートされるというかね、子供部屋っていうのをこう設けた上で、やると思うんですけど、うちの場合は中古の家を買ってリノベーションをしているので、まあ厳密に言えば3部屋はあるんですよ、今フリーになってる部屋が。なので子供を1人に1部屋あてがうっていうことはできるんですが、まあ実質僕の部屋も妻の部屋もない状況にはなりますかね。ただまあ現状で言うと、僕がもう自宅から30秒ぐらいのところに事務所を借りているので、今こうやって喋ってるところもそうなんですけど、まあこれが自分の部屋みたいなもんやと思えば、別にわざわざ我が家において自分のスペースで設ける必要ないから、子供たちにあてがってあげてもいいのかなって思うんですけど、長男ももう小3ですよ、9歳ね。宿題とか毎日やってますが、自分の部屋いるかって言ったら、いらんって言うんですよね。もうリビングで、もうこたつのローテーブルのとこですわ、で勉強してますね。ただそのローテーブルのところはもう女子のハイエナたちがうようよとしてるんで、もうあれやこれやと邪魔してくるんでね、集中できひんやろうって言うてんですけど、まあそれでもちょっとそこがいいって言うてるんでね、まあ目の届く範囲でこうやってくれるっていうのはアットホームな感じがして、すごい素直な子に育ってくれるんじゃないかななんていうのも思う反面、とはいえやっぱり勉強量とかが増えてきたら、ずっとリビングっていうわけにもいかへんし、下の子たちもね、いずれ勉強が始まってきたら同じ場所も取り合うっていうわけにもいかへんから、そのうちね、やっぱりスペースは必要になるんじゃないかななんて思うんですが、皆さんはどうでしたか？そしてお子さんたちにはどういうふうに、与えてらっしゃいますか？こういう情報交換してぜ。なんか誰かライブで子育て考えあるあるどうやってるみたいなこと喋りてーす、ということで、皆さんは、ご実家でお子さんの時はマイルームある派でしたか、なし派でしたか？ コメントとかで教えてもらえたら嬉しいです。ということで本日の本題は、買い付け証明書ってどのタイミングで出すの、このテーマでお話をさせていただこうかなって思っております。ね、これね、あのメンバーシップさんの限定のチャンネルの方でいただいたご質問ではあるんですが、確かにこの手の質問って結構受けるなって思いつつ、かつ過去に実はここだけを取り上げて喋ったことなかったかもしれないなと思ったので、まあ皆さんの少しでも参考になればと思って、僕なりの考えをお話しさせていただこうかなと思っております。買い付け証明書を出すタイミングっていつなの、ということで本題に入る前にお知らせをさせてください。10月の11日の土曜日ですね、アズマックスさん、現役の消防士、されながら、不動産以外にもいろいろな事業を展開されているということで、いやこの考え方ですね、まっと至極まっとうにこう事業をやるために、思いつくたびにそれをしっかり申請をされて、そこを通して通過してから大手を広げてやっていらっしゃるっていうところですね。この兼業許可申請っていうのが、まあ、ネックになってくるわけなんですよ。僕は出さずにね、まあ、妻代表にした会社でもって、まあ、要は妻の仕事をちょっと手伝ってた無報酬でっていうような形だったので、まあ、そこに関しては民事債、何も副業規定にもかからない形ではやっていたんですが、まあ、個人事業主とですね、して、展開をされているということで、まあ、このあたりどういうふうな仕組みでやられているのか、それは個人なのか法人なのかとか、その事業の展開のこの内訳といいますか、まあ、具体的なお話であったり今後の展望であったりっていうことも心ハートを熱くですね燃やしながら語っていただこうと思っておりますので、ぜひとも現地大阪の方までお越しいただけたらと思っております。日時が合わないよ、ちょっとその日はいけないという方に関しましては1ヶ月間の動画アーカイブ配信も残しますし、日程としてはいけるんですけども、ちょっと遠方なので参加は難しいかなという方は Zoom のリアルタイム配信も行いますので、そのあたり検討していただけましたらありがたいです。よろしくお願いいたします。そして10月の25日ですね、こちらワクワクさんとのコラボイベントをやりますよということで、奈良の廃校ですね、体育館をお借りしまして、そこでイベントをどんどんやっていこうという、はい、会になっております。こちらも本ですね、奥様配偶者の方、まあ旦那さんでもしっかりなんですけども、の方は半額割ということで、お子さんはもう小学生以下の方は何名連れて来られても無料ということで、みんなで楽しい思い出作っていこうぜ。そして、このお昼ご飯の時間帯であったりとか、まあ、フリーの時間もたくさん設けますので、そこにおいてですね、直近の不動産活動における、情報交換であったりとか、奥様方との交流とかですね、あ、こういうところで旦那は普段やってるのかみたいなところで、ね、配偶者ブロックとか配偶者ガードを外していこうみたいなところの、そんな交流会になったら今後皆さんが大きく飛躍できるきっかけになるんじゃないかなと思いまして、そんな場を提供していこうと思っております。10月25日の土曜日、よかったら皆さんどしどしご参加よろしくお願いいたします。そして、11月の8日はですね、現役サラリーマンでいらっしゃる M ちゃん氏、に登壇していただきまして、資金調達をして、レバレッジを効かしてどんどんどんどん規模を拡大していく手法について、こと細かに具体的な、ご自身がやってこられた経験談をもとにしたお話をしていただこうと思っていますので、こちらもですね、これから規模を大きくしていきたいという方においては必聴ですので、よろしくお願いいたします。直近ですね、10月の1日いや9月の31日に大和由紀さんとコラボライブやりますよ。夜の9時半頃ですよ。よかったらまた1時間ぐらいね、ゆるっと喋っていきますので、はい、もう30代の僕らに違いますわ。もう40、レベル40になっちゃったわ。ね、もう昭和の僕たちが語っていきますっていう、はい、そのゆるいライブやりますんで、これも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。原点回帰放送局。さあ、本題入っていきましょうね。買い付け証明書、法的拘束力がないのにもかかわらず、これ慣習的にね出している日本だけなんですよねって今めちゃくちゃ適当に言いました。うん、ごめんなさい、すっげえ適当なこと言った。他の国のことは知らない、だけなんかなって思って、それをちょっと今限定的に言っちゃいましたけど、知らないですよ。ただ拘束力ないのになぜ出すのかっていうことなんですけど、約束をしたいということですよ。もう要は意思表示なわけなんですよね。で、この買い付け証明書っていうのは、ね、普段ね、その食品買ったりとか日用品買ったりするために、これを買わせてください、いくらで買わせていただきますっていう約束の書類を書いて、ハンコを押してポンって、はいどうぞって言ってね、これいついつまでに買いますから、いやいや、いらいらいらいら、今お金払ってくれたらすぐ渡すからっていう話じゃないですか。ただ家ですから、土地ですからね、不動産はでかいんで、 まあ、そういうわけにもいかんよと、ね、ちゃんと融資をつけるとか、いろいろこう司法書士の先生にね、所有権移転登記のこう準備を進めていただくとか、抵当権がついているやつだったらそれをこう抹消するための手続きがいるとか、まあ、いろんなこうねやり取りが必要なわけなので、契約をしてから引き渡しまでにね時間がかかったり、まあそういう取引になるわけなので、まずは一番にこれを買いたいですっていう意思表明をすることによって売買契約に取り付けるためのこの約束書類になるわけなんですよね。うん、だからこれ早く出した方が、早く通った方が、売り人さんが受け取ってくださった方が買える確率は高まるんです。うん、じゃあ早い方がいいじゃない。これ買えるわってシミュレーションした上で、これ買いたいってなった時にすぐ買い付け証明書はい出します、ダンお願いしますってやった方がええんでしょって思われるかもしれないですが、一概にそうは言えない、一概には言えない、間違ってるとも言えないっていうところなんですね。もう一言言いましょう、結論ですが、ケースバイケース、もうこればっかりはね仕方ないんですよ。ざっくり言いますと2パターンなわけですよね。まずシミュレーションするでしょう、情報をいただいて、これ買えるか買えないか、ね、その市場調査をした上で割安かどうか、あ、これ市場よりも割安だな、リーシングしやすいのか、客付けがしやすいのかな、あ、ちゃんとしやすいな、で、これじゃあなんでこんなに空室が多いのかな、あ、なるほどなるほど、今のオーナーさんがちょっと遠方にお住まいで、全く賃貸業に関しても知識がないから、もう放置されているだけなんだ、だったら適正に管理をして空室募集をしたら、これは満室運営できるなって判断できるから、あ、じゃあその状態でこの値段で売りに出てるんだったら割安買いますとかね、こうやってねシミュレーションをするわけなんです。で、買えるってなった時にすぐ出すのか、そして買い付け証明書を出した後に融資金融機関さんに打診をしていくのかっていう、この順番、買い付け出す融資に当てるっていうのが一つと、もう一つはよしこれ買いたいってなった時に買い付けは一旦保留しておいて融資を当てる、この物件この金額で買いたいんです、その値段で買えるんですか、まだ分かんないです、でもこの値段で買いたいんです、で融資この金額やったら出ます、5000万円の物件ですけど4000万円だったら融資出ます、よし、じゃあ4500万までだったらこれ自己資金入れてでも買いたい、4500万円で買い付け出しますみたいな、融資をつけてから買い付け証明書を出すっていうこのパターンの概ね2択ね、買い付け出す融資をつける、もしくは融資をつけて買い付けを出す、どっちなんだいって、ね、筋肉ルーレットでもしましょうかね、ねじゃないの、ねじゃないの、あのラジオやから絶対これ見えへんやつやから、と言いながら今動かしてますけど、動かしてないです。嘘です。うん。はい。みゆさん想像しないで。そういうところ。うん。ね。あのね。これどっちがいいのかっていうのは、本当ケースバイケースなんですけど、じゃあどっちが正しいの？正しい。ない。ないんです。ただ、これは、じゃあどうしたらいいのかっていうと、仲介業者さんに確認する。売り主さんに確認してもらう。これしかないですね。結論。先に買い付け出していいもんなのか、でもって買い付けを通してもらったらその順番をちゃんと守ってくれるのか、で受け付けてくれるっていうんであれば出しましょう。でその地場に密着した業者さんとかやったら、結構この買い付け証明書っていうもう単なる慣習的な習わしのものを優先してくださる方もいらっしゃるわけですよ。5000万円で売りたいっていうね、物件に対して5000万円満額で出しました、うん、でも他にもこれ割安やからっていう理由で5500万で買いたいですって、6000万でも買いたいですって、こう後からこう金額上乗せする人もいるわけですよ、うん、でも一番の人はもうこっちが売りたいと言ってる5000万円で買いたいっていう意思表明をしてくださってるから、その人優先ですよっていう風なこと言ってくれたら最高なんですが、普通は買い上がりってやられたらそっちで高く売りたいじゃないですか。1円でも高く売れた方がありがたいわけですよ、うん、ってなると結局融資がついた順ですよね。ご自身が売る側の立場やったとしたら、おのずと見えてくると思うんですよ。この人ほんまに買えるんかっていうのが一番知りたいところで、じゃあ融資特約ありです、この人で一番で抑えるけれども特約ありっていうことは、つまり融資がつかなければ契約解除です、手付金も払い戻さなきゃいけないですってなったら、何のための時間やったんってなっちゃうので、結局ねこれに関しては 融資がついた人から、そして特約なしの人から、そして一番は現金で買いますっていう人、もうこれは一番優先したい。仮に5000万で売りたいのやつを4500万円で買いたいってなった時には、500万円値下げか、でもこの人現金なんでっつって言われたら、うわそれはじゃあそっちの方がいいかも、5000で買いたいっていう人が融資当てました、融資4000万しか伸びなかったんです、なので1000万円自己資金出すのは無理だからやっぱりやめときますって言うんやったら、じゃあ4500万の人に現金でこれすぐ売っといたらよかったやんってなるじゃないですか。その順番なんですよね、融資特約ありっていうのは一番通りにくいで、融資特約なしで買い付け入れてくださる、でもその後融資をつけるかどうかっていう人がまあ2番手ぐらいですと、うん、で一番最後にも現金で買いたいという人が一番優先されますよっていう手順なんですよね。だからこれを通すタイミングっていうのは仲介さんを通して売り主さんに確認するっていうことになりますね。でもって、その時の買い付けの時の金額っていうのは、これはもう金融機関さんからの評価が出ないと書けません。書けないです。ね。なんか取引事例法とかそういったあの周辺の相場とかを見ながら金額書いたらいいんですかっていうようなご質問あったんですけども、いやあんま関係ないですね。結局融資がどれだけつくのか、それに対して自己資金をどれだけ出せるのかっていうところが自分のラインになってくるので、それがもうある程度もうやっぱり経験ある方だったら、もうこの物件やったらこんだけ融資出るなっていうのがほぼほぼ近似値としてわかるので、だったらもうこの金額で買い付け入れますっていうのできるんですけど、そういった経験がない方に関してはこの辺の数値、金額算出できないので、これに関しては金融機関さんからの評価を待ってからの買い付けを入れるっていう流れになっちゃいますね。どうしたって、でもって最終現金でも買えるよっていう方に関しては、本当に買えるって思った金額で特約なしなり現金で買いますっていう内容において買い付け証明書を出せばいいですよっていうことになってきます。はい、いかがでしょうかね。答えは本当にあのそこでちゃんと仲介さんに聞いてくださいよっていうことであって、この買い付けの手順っていうのが融資が先なのか買い付け先なのかっていうと、買い付け先出したいところではありますが、大抵の場合はそれを受け付けてはもらえないので、そうなった場合もうほぼ8割9割は融資が先ですよ、その確定確証が得られた後で買い付けを出しますよっていう流れになります、というようなお話でございました。これは本当にあのもうルールも何もないのでケースバイケースですので、相手先方に確認した上で相談をしながら進めていかれてはいかがでしょうか、ということで少しでも参考になれば幸いです。またこういったねご質問ですね、どんどんいただきましたら僕の方でまた僕なりの経験を踏まえた回答させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。さあ今日はね家族でね万博に行ってきますんで、いやーどんだけ混むんでしょうか。日曜日ですね、ちょっと夕方お昼過ぎぐらいからかな、なんか天気が崩れるみたいなこともありましたが、うちはまあベビーカーも引いてるんでね、うん、そうなった場合には宿泊もしようかなと思ってますので、もう早めに引き上げるということも大事かなと思ってますので、自分たちなりにね、楽しんでこようと思ってます。家族の誰かがこれ無理だっていう後ろ向きな気持ちになったらスッと引き上げるっていう、そういうね潔さも必要かなと思ってますので、僕らなりに楽しんでこようと思います。明日またそんな感想もお話できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。